皆さん、こんにちは、こんばんは、ゆうきです。このラジオは、辛いことをみんなで共感し合って、すべての人のすべての挑戦にスポットライトが当たるようにするというビジョンを目標に行っているラジオです。僕、ゆうきが毎回ゲストさんをお呼びして、あるテーマに沿ってお話ししていきます。今回は、あやのさんに来ていただきました。
こんにちは、あやのです。
簡単に自己紹介をお願いします。
はい。大学3年生で社会系の学部で幅広く今は勉強しています。
はい。ということで。
あとは、はい。
あ、ごめん。
大丈夫です。
あとは何？
よろしくお願いします。で、
あと何言った？
あ、読書するのが好きです。
あ、そうですね。僕も読書好きなんですけど、はい、
うん。
あやのも読書が大好きということで。最近はどんな本を読んでるんですか？
というか、昨日読み終わった本がコンビニ人間っていう。
ああ、知ってる、うん、コンビニ人間を読んだと。
うん。
ということで、じゃあ早速トークに移っていきたいと思うんですけど、
はい、
今回は表現することっていうのをテーマに話し合っていこうかなって思うんですけど、
はい、
表現するって言ったら、例えば自分が表現する、なんか絵とか、まあ小説やったら文字とか言葉とかで表すとか、あとは他の人の表現を見る、ダンスの表現を見たりとか、さっきと同じように音楽とか絵とか、そこから他人のものから感じるとか、いろいろあると思うけど、あやのは表現のどこに惹かれた？
でも一番のきっかけというか、印象に残ってる表現は、あの平手友梨奈さん、もともと欅坂のメンバーで、その平手友梨奈さんがこうなんかある楽曲に乗せてコンテンポラリーダンスっていうのかな、うん、を踊ってて、
うん、
それにすごい衝撃を受けて、そこから誰かが表現してるところ、そういうのを見るのが好きになって、
うん、
で、だんだんと自分も何かの形で表現できたらいいなっていうふうに思うようになったっていう感じです。
うん、平手友梨奈さんのダンスがすごく影響を受けたって感じ？
うん、影響強いかな。
平手友梨奈さんのダンスのどういうところに綾乃は惹かれたの？
やっぱりダンスだから言葉にはしてないんだけど、
うん、
こうもう体全体からもう言葉が発せられてるかのような、うん、そういう表現力を感じて、
うん、
そこからなんか言葉にしなくても人に伝わるものがあるんだなっていうのを感じたっていう感じです。
うん、
うん、
なんか俺が気になったのが、こう表現をこういろんな表現、その平手友梨奈さんダンスを見て、こう自分を表現したいなって思ったっていうところになんか興味があって、ダンスに、その平手友梨奈さんのダンスに影響を受けたから、他の人のダンスをもっと見たいとか、こう他の芸術をもっと見たいとかってなるんじゃなくて、自分も表現したいってなったのは、なんかどういうきっかけがあったんだろうって思ったんだけど、
なんか割と小さい頃からこう誰かと話したりとかコミュニケーション取ってる上で、なかなか言葉が出てこないっていう場面が自分の中であって、
うんうん、
でも その、まあ、芸術というか、まあ、ダンスであったり、うん、音楽であったりいろいろあると思うんだけど、
うん、
そういうのは言葉にしなくても伝わるものだから、この自分自身の言葉にできない感覚っていうのを違う場面でこう、なんだろう、表すことができるというか、
うん、
表現できたらなんかいいんじゃないかなって思ったっていう、
うん
うん、感じかな。
なんかこれも言葉なんだろうな、言葉にするのは、言葉にして表現するのは、うん、伝えるのも直接的すぎて伝わりにくいというか、あんまり好きじゃないけど、あやのはこう言葉じゃないもの、ダンスとか音楽とかを使ってこう見る人に何か感じ取ってもらいたいとか、そういう思いが強い。
でもそうだね、ダンスやってみたいなって思ったことは確かにあって、
うんうん、
でもなんか私の中ではそれがちょっとハードルが高くて、
うん、
で、なんだろう、まずちょっと今流行ってる音声の SNS をちょっとやってみようかなみたいな。なんか YouTube とかと違って、
うん、
こう顔とか、
うん、
なんだろう、映像は見えないから、
うん、
声だけだとこう、なんだろうな、人によって捉え方がすごい変わるなって思ってて、だからなんだろうな、その自分の言葉にできない感覚っていうのも聞いてる人に伝わるんじゃないかなっていうふうに思って、まずはなんか音声から始めてみようっていう感じで始めました。
そうなんや。確かに音声、うん、で撮るって手軽やしな、一番。だってダンスしようにも、まずダンスのなんか基礎的な動きとか、
そうそうそう、
なんかあるやん、アイソレーションかの、うん、首を動かすのとかある、
うん、
ああいうところからまずなんか練習していかなあかんから、そう、まず手軽なとこからって感じよね。
うん
うん、あやのは本気やけど、小説とか文字で表現するとか、とかは、うん、それでなんか表現したいなっていうのはないの？
言葉で？
そう、言葉とか文字とか。
ああ、でもそういうのもあるか。多分、なんだろうな。小説とか本を読んで終わりじゃなくって、うん、やっぱりそれを誰かに伝えられたらいいなと思って、
うん、
うん、なんか印象に残った言葉とか、
うん、
自分がどう感じたかっていうのは、
うん、
なんか発信できたらいいなとは思ってる。
じゃあ、あやの的には表現を、うん、とりあえず誰かに伝えたくて、でその手段はダンスでもこう言葉とか文章とかでも音楽とかでも、まあ別にどれが一番っていうのはないって感じ。とりあえず自分の思ってることをこう何かに乗せて伝えたいとか、そういう感じ。
今は、そう、ちょっと、いろいろ挑戦してみて、
うん、
その中で自分に合う表現の仕方をなんか見つけられたらいいかなっていう感じでちょっといろいろやってる。
うん、今はどういうことに挑戦してるの？その表現のために。
今は、やっぱ SNS が中心かな。
うん。
うん、まあ、インスタグラムとかでも、まあ、読書用のアカウントを作って、
うん、
ここではやっぱ言葉、自分の言葉で表現をして、
うん、
で、そうだね、音声の、まあ、スタンド FM？ あ、でもこれもやっぱ言葉か。うん、だから今は言葉による表現が中心かな。
うん。
うん。言葉と声とっていう感じ。
確かに。綾乃はすっごくこう落ち着く声をしてるというか。
あ、いえいえ、ありがとう。
いや、自分も結構声は褒められること多いけど。
うん。いや、そう思う、本当に。
あ、本当に。
うん。
なんか急に褒め合戦が始まったけど。でも、こう、音声配信しようとか、ラジオ始めようって思わないと、自分の声とかに、こう、どんなんかなとか思わないよね。どういう声なんかなとか。
うん、
ね、
うん。
うん。
そう、だから、音声配信始めてから、こう、声についてコメントもらうことっていうのが多くなって、
うん、
そう、落ち着く声ですねとか、そういう風に言ってもらえるのは嬉しいなって、うん、やっぱ思うかな。
うん、うん。あやのは、なんか表現を通して、なんか見てる人、聞いてる人になんか何を一番に伝えたいのかなっていう風に、こう思ったって、例えば過去にこういう経験をしてそれを伝えたい、感じ取ってもらいたいとか、それかなんか日々起こることに対して私がこういう視点を持って感じ取ってるんですよっていうのを伝えたいのかっていうのやったら、どっちなの、あやの。
どうなんだろう。でも本を読むようになってから、自分の中でこう、いろんな今ある社会問題と結びつけて考えることが増えてって、そういった中で、やっぱり生きづらさを抱えてる人っていうのが、たくさんいるんだろうなっていうのを感じて、だからなんか、そういう風に感じてる人に、なんて言えばいいんだろうな、少しでも支えになればいいなというか、なんか、なんて言えばいいんだろう。そう、きっとなんだろう。一人で抱え込まずに、きっと誰かから愛情を受けているよっていうか、そういうのを、なんか、伝えられたらというか、感じ取ってもらえたらいいかなっていう感じかな。
あ、そうや。
うん。
生きづらさを抱える人に対して、あとね、それで自分が発信することで、こう少しでもそういう人たちの助けになればいいなっていう。
なんか表現とか、なんだろう、文化芸術とかって、こう、なんか硬い難しいような社会問題でも、こう柔らかく相手に伝えることができるものだなっていうふうに思ってて、だからなんか柔らかく優しく伝えられたらいいかなみたいな。で、なんかそれぞれが考えてくれるというか、考えるようになるといいかなみたいな感じ。
ああ、綾乃的にはこう柔らかくとかっていうのが大事。
あんまり強い言葉とかは好きじゃないから。
なんかさっきこう生きづらさを抱える人に届けたいって言ってたけど、綾乃自身こう、なんやろ、今の、社会とかじゃないけど、こう生きづらさを抱えてるってこと、今この状況、
自身が、生きづらいってよりかは、なんかその、感情とか変化を結構敏感に感じ取っちゃうから、 その分なんだろう、自分が傷つくこともちょっと多くて、そういうのがあるかな。
うん、いやめっちゃわかる。なんか
わかる、
うん、なんか自分もこう、
うん、
余計な情報ばっかり頭に入れちゃって、こうその物事からまた違うことに結びつけて、あーって、あーめんどくさいめんどくさい、これもやらなきゃあれもやらなきゃみたいな感じで、こうめっちゃめんどくさくなる時があるから、その気持ちはめっちゃわかる。話変わるけど、俺の場合はこう俺も表現っていうのは結構最近考えてることで、で自分もラジオとか撮ったりとか、言葉で表現したりとか、こう歌ってみたりとかっていうのは結構してるんだけど、
うん、
こう周りにこう結構デザインのなんだろうな、絵が上手い人とかセンスがいい人とか、デザインを仕事にするみたいな人も結構周りにいる中 で自分は、
うん、
自分も絵とか描くんだけど、いややっぱりこう全然センスないなと思うことがあって、で表現したいのに表現できないっていうことに対して、こう、うん、なんかどうやって向き合ったらいいんだろうみたいなのを最近考えてて
めっちゃわかる
、うん、どうしたらいいんだろう、
うん、ね、一番難しいねそれね。
そうめっちゃ根本的な問題
なんかやっぱ結構周りとどこか比べちゃう自分がいるよね。それは私もそうで、でもなんだろう、なんて言えばいいんだろうね。逆に表現したいけど表現できないっていう部分も表現しちゃうみたいな。
はあ、なるほどね。
うん。
例えばどんな感じ？表現できないもの。
なんか私スタンド FM でも、
うん、
なんかそのなんて言えばいいんだろうな。ずっとこう話し続けてるってよりかは、こう途中で結構言葉に詰まりながらも話してるの。
うん。
そのまま配信してるっていう感じなの。
うん。
だからなんかその途中でなんて言えばいいんだろうとか結構よく配信の中で言ってるんだけど、そういう悩んでる感じというか、どこか伝えたいけどなんかどういう言葉を選択したらいいんだろうっていう悩んでる感じもその音声の中に吹き込むことで、こう相手に何か伝わることがあるんじゃないかなと思って、うん、そういう感じなんか難しいけど、
なんか完璧な状態にして、なんだろうな、ラジオだったらこう言葉が詰まることもなく間が空くこともなく出すとか、そういう完璧を目指すんじゃなくて、こうあえて間を残すというか、
あ、そうそうそうそう、
あえて完璧を目指さなくてもいいってこと、
うん、そうだからもう本当に今のありのままを配信するっていう感じ。
うん
うん、
確かに何か一個一個こう一個一個こう出すっていう見方をしちゃうと、何か何だろうな、その一個一個自体をこう完璧にしなきゃみたいに思うけど、こう何、
うん、
だろう、完璧になっていくというか上手くなっていく過程もそれもまた芸術みたいな感じで、
そ う, そ, う, そ, う, そ, う、そういう風に最近は考えるようになったかな。
確かにね、
うん、
あれも音声配信みたいな始めた当初は全然慣れてもないから、やっぱり言葉には詰まるし、こう進め方もグダグダだしっていうので、
でも最初の方が、
うんうん、
あの逆にちょっと自分作ってるなっていうのがあるんだよね。
ってる。
そう、一番最初の配信の方が、
うん、
やっぱりどう進めればいいのかとか、どう喋ればいいのかっていうのが分かんないから、
うん、
ちょっとなんだろう、声も張ってるというか、なんかそう、自分を作ってる感じが聞き直してあった。
うん。
うん。
よく聞き直すの、自分の撮ったラジオとか。
そう、なんか、うん。たまに聞き直して、その時に自分がどういうこと感じてたのかとか、
うん、
考えてたのかっていうのを、なんか、結構客観的に見つめ直せるから。
うん。
そうそうそう。
そう。でも意外と、なんかそういうのやってる人、少ないのかな。なんかわざわざ自分が撮ったラジオとか、聞き直さへんくないこう。
うん。確かに。
なんかラジオとか一緒に撮ってても、え、何この自分の声みたいな感じで思う人もなんか、うん、そう一緒に撮ってくれる人とかはいるし、そういう人が。
気持ちもすごいわかる。
声に焦点がいくから、え、何この声みたいな感じ
で。そうそうそうそうそう。
そう、なんか俺の場合はこう褒めてもらうことが多かったし、逆にこう自分のこのなんだろう、ちょっと男にしては高い声っていうのはなかなか周りの人にはいないから、
うん、
あと落ち着くってよく言ってもらえるから好きなんだけど、自分的には
もなんか聞き直してて恥ずかしいなって思うことはある。全然
ある、
うん、
自分の声は好き。
え、でも音声配信してから、
うん、
なんかちょっと好きになってきた。
あ、
うん、今まで声で褒められることってなかったから、
うんうん、
そう、うん、
なるほどな。結局なんだろう、思いが乗ってたらいいのかな、表現。なんか出す、うん、なんか出す、表現する、出すものは不完全だとしても、こう誰かに何かを伝えたいとか、
あ、そうそうそう
そう、そういう思いの方が大事なのか、
うん、
でそこから何を感じ取るかはまた人それぞれで。
そうそうそうそう。
そう、なんか深い意味を見出す人もいるし、
うん、
うん、そこから何も見出さないというか、まあ、誤評する人ももちろんなんかいるかもしれないしっていうので、
うん、そうそう、綺麗にまとめていただいてありがとうございます。
他になんか表現っていうところでなんか悩んでたりするところってある？
でも悩んでることってよりかは、なんかやっぱり、なんだろう。あんまり数字とかは気にしたくはないんだけど、気にせずに配信したいなとは思ってたんだけど、どこか気になっちゃう自分もいて、なんか、なんだろうね。だから、その、なんて言えばいいんだろうな。表現していく中でも、どうしても他人からの評価が気になっちゃう。
うんうんうん。
うん、そこかな。悩みというか。うん、
そっか。確かに、うん。ラジオしてたら、こう、顕著に出るもんね。
うん。そうそうそうそう。
ああ、それは多分よくあることやろうな。こう、ツイッターとかで A とか載せてるとか。うん、そういう人もいるけど、うん、いいねの数とかで、
そうそう、
あ、こんな人、あ、自分こんだけいいねもらってるからええ、うまいって認めてもらってるんだとかで、やっぱりそういうのって思っちゃうもんね、自分で絵描いてたりとか、
うん、
まあ、音楽とか載せててもそうだけど、はあ、それは何に対しても言えるな。
あとはなんかその自分の言葉でもちろんなんか、なんだろうな、プラスの気持ちに 動いてくれるのが一番いいんだけど、そうじゃなくて、やっぱ人によっては傷ついちゃう人とかもいるのかなっていうのもあって、自分が発信する言葉によって。だから、そういうところも、なんだろう、言葉の使い方というか選択が難しいなっていうのもある。
めっちゃわかる。なんか、自分はこう結構言葉を使うから、言葉ってめちゃくちゃ直接的だから、そこをめっちゃこう懸念してるんだよね。こう言葉って直接表すから、こう、これに当てはまる人、当てはまらない人っていうのがなんかこうめちゃめちゃくっきり出るから、絵とかだったら、ここから何を読み取るかっていうのは、それはこうなんか正解はないしっていうのであるんだけど、言葉にしちゃうとやっぱり
そうなんだよね、
当てはまる人、当てはまらない人がいるから、だから、あ、やっぱ絵とかで表現したいなとか、音楽で、歌とかで表現したいなとかってめちゃくちゃ思う。
本当にそう。これはなんかもう音声配信とかに限らず、日常生活でも言えることかな。
あ、そうな。どういうことある？日常生活で。
なんだろう。普通に、まあ、友達とか、バイトとかでも、こう話してても、なんか、この言葉の使い方で大丈夫だったかな、みたいな。結構たまに、特にバイトとかかな。家に帰って、一人反省会みたいな。たまにやる。
一人で反省するの？
そう、なんか、あれ、あの時に言った言葉大丈夫だったかな、みたいな。ちょっと心配になっちゃうことがある。
なんか、優しい人というか、めちゃくちゃ考えちゃう人に限って、こう、めちゃくちゃ反省するよね。こう、自分も、こう、ネガティブな時期になると、こう、めちゃめちゃ夜とかに考えて、で、夜寝れないタイプだから、そうそう、ずっと、ネガティブなことが頭に回って、で、なんか、ちょっと泣きたくなって、しょぼーみたいな感じ。
めっちゃわかる。
わかるんや、全然。わかる、わかるって言ってもらう人でね、少ないけど。
いや、めっちゃわかる、私は。
わかる、そういうことある？
ないの？ある。めっちゃある。
そうなんや。いや、絶対聞いてる人もいるだろうね、こう。めっちゃ考えちゃって、で、一人、自分の部屋で、こう泣いちゃうというか。
なんか何に対しても結構深く考えすぎちゃうところがあるから、その分なんかずっと頭に残ってるみたいな。そういうのが結構あるね。
いや、めっちゃわかるな。ああ。確かに、そこもあるよね、表現に関係するよね、こう、深くこう考えたものが、なんか芸術なのか、それともこう、自分の感性の思うままに、こう、表現するのが芸術なのか、なんか考えすぎちゃったら、なんか、なんだろうな、なんかつながりすぎるというか、論理性っていうか、そっちの方が強くなっちゃって、なんか感じたままというのがなんか伝わらへんから、確かにそれもなんか関係してそうだな、自分が悩んでる原因というか。
今はその深く考えすぎちゃうところを声にしてみようっていう感じでやってるのかも、今は。
綾乃はこうラジオを撮るときに何話そうとか、流れっていうのは大体考えてたりするの？
結構話してる内容はバラバラで、なんか本当にその時に考えてることを結構そのまま声にしてる、言葉にしてることが多いかも。なんか そう、一応配信の目的は言語化能力を高めるっていう目的で始めたんだけど、
うんうんうん、
なんかそれよりは今は自分が考えてることを感じてることを表現したいっていう思いの方が強くなってきたか。
そうなんや。確かに。なんかなかなかこう即興でというか、何も準備せずに何か、うん、表現するというか伝えるというか、そういう場面ってなかなかないような気がそうしてて、自分も例えば、まあ、大学の部活というかサークルとかでいろいろ企画を立ててたりしたんだけど、まあ、してたりとか、なんかプレゼンみたいな感じでこう資料とか作って、まあ、準備とかしてたんだけど、うん、なんかいろいろしたりする中でこう結構表現するのが得意というか、結構感じるのが得意みたいな人になんか結構言われた言葉があって、なんか楽しんでるみたいな感じで言われたり、なんか結構考えすぎなんじゃないとか、こう企画とか、
うん、
あとリーダーもやってたから、リーダーしてる上で結構論理みたいなものを大事にしすぎたんじゃないみたいに言われた時に、はってなんかするところがあって、
それも結構わかるな。
わかる。
うん。それから結構そう、今言ってたみたいに楽しんでるみたいな、そういう風に言われることとかはあるかも。
あれ、いや俺の場合なんか、どこに行ってもこう新しい人に大丈夫元気って言われるのよ。こうなんか面白い例で言えば、うちのサークルというか部活でインドネシアの人とこう交流する機会とかもあるんだけど、その初対面のインドネシアの人に大丈夫元気って楽しんでるみたいな英語で言われてそう、そんなに自分って元気なのに見えるみたいな感じで思った時に、
めっちゃわかる。
自分の考え好きなんかなと思って、考え好きになるかなと思って、でそういうのがこう何回もあった時に、うん、いやもっとこう感じたままにこう楽しもうとか、もそのまま今目の前にあるものをもうそのまま感じたままに楽しもうってなんか思うようになったんだよね。だってインドネシアの人に言われるんだよ。相当だわ。
なんか私もなんかそういう風に言われることあって。
あ、あるの？
そうそうそうそう。え、なんかあまりにもそれなんか何回も言われると、そんなになんか自分暗く見えんのかなみたいな、変にそこもまた考えちゃって。
あ、いや、わかる。なんかあれだよね、こうそんなつもりで言ってはないんだろうけど、こう自分が一生懸命考えてるのを否定された感じがして、
うん、
っていうのもあるよね。
うん、
なんかこんだけ自分は考えたのに評価されなくて、あの人はあんまりこう見た感じ考えてないのに、こうみんなに評価されちゃう、なんであの人と違いはなんだみたいな感じで考えて、
う
ん、
そうそうそう、
あの人、その人をこう、
うん、
恨んだりとかしちゃう時って結構あったなって、
うん、なんかだから、でもそうだな、私の場合はだからといってこう、うん、無理にこう常に笑顔みたいな、そういうのはやっぱりできなくて、
うん、
なんか無理にこう明るくしようって思うと、後ですごいどっと疲れが出ちゃって、
うん、
だからなんかそこも別に今のままでいいかなっていうふうに逆に思い直したというか、
うん、
っていうのはあるかも。
うん、
うん、 当にな、
難しい、なんか難しい、なんか世の中今難しい、生きるの難しいなって思ったって、こう、なんか仕事とかそういうので、うん、なんかやっぱリーダーやらそういう役職とかやってると、こうやっぱり論理性というか、こう会議とかそういうのが増えていく中で、やっぱり論理性がないとみたいな風潮とかある中で、
うん、
やっぱそういう人はこう考えすぎちゃって、なかなか感じ取るとか、うん、そういうのがなかなかできへんから、うん、こう今こう忙しい、日本ってめちゃくちゃなんか忙しいって思ってて、こう感じ取ることってあんまり今の人できへんのかなって、こうなんか子供もめちゃくちゃ今忙しいじゃん、
ね、
例えば中学受験とかしてたら、うん、もうちっちゃい頃から勉強ばっかりみたいなんで、うん、ゲームとかもする暇ない、止められてるとかやったら、うん、感じ取る暇もないだろうなとか思ったりとか、めっちゃ思うんだよ。
私、なんかバイトが今なんだろう、うん、チーフっていう立場でやってて、うん、なんかそう、だからバイトリーダー的な感じなのかな。うん。みたいな感じでやってるから、
うん、
こう新人の方とかに教えたりとか、
うん
うん、そういう機会とかもあって、まあ、前、うんうん、でそういった中で、でもこうなんだろう、前に出てこう人前に出て説明するみたいな、
うん、
そういうのは向いてないなっていうふうに思って、なんかでもリーダーってどっちかというとそういうイメージじゃん、人前に立ってみんなのこう先導を切っていろいろ自らやっていくみたいな、
うんうん
うん、最初はそういうのをなんか無理にやってた部分もあるんだけど、でもやっぱりどこかきつくなっちゃって、そこから自分なりのなんかリーダーのあり方みたいな、
うん、
そういうのも考えるようになって、で多分自分は前に立っていろいろ話すっていうよりかは、一人一人と向き合ってなんかサポートするみたいな、そういう立場の方が多分向いてるなっていう風に考えるようになったっていうのもある。なんか急に自分の話になっちゃったけど、
いやーもうリーダー大変、うん、
なんかでもそうリーダーのなんだろう、あり方も人それぞれでいいんじゃないかなってなんか思った。
いやもうリーダーにはね、もう思い入れありすぎて、うん、リーダーっていうだけでワンテーマラジオ撮れそう。
いやそうなの。
そうなんかね、
うん、
この前回のラジオで、でもうリーダーやってた子がいて、その子も自分もそうなんだけど、コロナ禍でリーダーを任されたみたいなんで、
あ
その時の苦労とかでいっぱい話しとって、
やっぱり悩むよね。
悩む悩む。
うん。
なんだろうな。こう、やっぱり考えすぎちゃうと、コミュニケーション取るときでさえも、なんか話してて、頭の中ではこの人どう思ってんだろうとか、そういうのをめっちゃ感じちゃうというか、なんかそういうのってない？
いやめっちゃわかる。
そうなんか自分がこうコミュニケーション、今はこう結構ポジティブシンキングな方なんだけど、こうなんかありのままに感じ取った方がいいんじゃないって、ありのままの自分で感じ取った方がいいんじゃないみたいな言われて、そういうのを意識した時にこうコミュニケーションを取る時も 相手の反応とかに素直にこう、なんだろうな、受け答えしたりとか、自分の素直な感じを相手に伝えたりとかすることで、こう結構楽になったりすることがあって。
ある。1年前の自分と今の自分多分全然違うなって思うし、思ってて、なんか1年前の自分と今の自分が全然違う、
うん、
全然というか違うなって思ってて、
うん、
そのなんか前の自分だと、
うん、
こうなんだろうな、自分で考えて言ってることがあったとして、それに対してこう相手がこうなんだろう、違うちょっと意見だったり、もっとこうした方がいいんじゃないっていう意見に対してちゃんと受け入れられてなかった、
うんうん、
けど今はなんかもっと視野を広くして全体を少しずつだけど、うん、見れるようになったから、
うん、
こう、なんだろう、相手の意見ともちゃんと向き合って、で考えるようにはなってきたかなっていうのはある。昔と今で。
うん。確かになぁ。なんか、一回このラジオでも、なんか受け入れるみたいな話をしたんやけど、なんかその中でもこうやっぱ受け入れるには、うん、こうやっぱいろいろ自分の中で考えながら受け入れるってことはやっぱなんかできへんみたい、できへんなっていうのはなんか自分の中で感じてて、うん、自分もこう結構相手でというか他の人のこう意見とかを受け入れるようになったのは、なんやろうな、ありのままの自分で感じたらどうなるかっていうのが大きくて、なんか例が例えばなんだろうな、例えばなんか今までだとその人の背景とか何をしてる人でとか、なんか年齢とかそういう肩書きばっかり目に行ってたけど、ありのままにこの人のこう何を考えてて、何を感じ、どういう風に感じ取っててとかっていう風になんか注目して聞くと、こうなんかすごく楽というか、人との接し方もすごい、が全然苦にならないように、苦にならないようになった。
めっちゃわかる。
そう、なんかこれは、そう、表現するとかじゃなくて、こう、読み取る方って感じなんだけど、でも結構なんか何も考えない方が、なんか結構、何か作るときも、表現しやすい、表現できるなと思ってて、こう、ブログを書いてて、で、たまに小説みたいな感じで書いてたりするんだけど、その今、ネタにしてるのも、たまたま街の中で、こう、鳩を見てて、で、鳩がいっぱいいる中で、なんか一本足、なんか多分車とかそういうのに引かれちゃって足をなくしちゃったハトさんがいたんやけど、なんかそれを見てなんかこうビビってきたっていうか、そこから何か感じ取って、あ、なんか文字に起こしたいというか小説として表現したいみたいなをそこで思って、でなんか書いたりしてて、
あれだよね、結構何にも考えてないふとした瞬間に急にビビってくることってあるよね。
そうそうそうそうそう、うん、
時の方が、なんだろう、自分的にも気持ちいいというか、なんかすっきりした状態で表現できてやっぱいいなとは思う。
だからなんか表現から、他の人の表現から何かを読み取るっていう点においてはすごく深く考えたりとかした方がこう読み取る側としては面白いんだろうけど、多分何か表現するってなったらなんかあんまり考えすぎない方がいいというか、こう何かものを見てそこからビビって感じてきたものをすぐ文字に起こしたり、声にしたりとか、っていうのが一番伝わるのかなっていうか、こう自分の考えを通さずにありのままで伝えてるから、なんだろう、まあそこになんか自分の感情とか言葉とか乗っちゃうかもしれんけど、こう、なんだろうな、こう余計なものは通らないというか、余計なものを通らずにそのありのままに見たものを自分の言葉でっていうのが、言葉とか表現とかっていうのが一番表現する上ではいいのかなっていう。
めっちゃわかる。
なんか思ったかな。
なんか前にもちょっと少し話したかもしれないけど、なんか小さい頃とか小2までは私 絵を描くのが好きで、でもなんかその後小3くらいから急にいろんなことを考えて絵を描くようになっちゃったから、そっからあんまり思うように描けなくなっちゃった。なんかそういうのもあったから、すごい今言ってることわかるなって思った。
いやー、確かにそうやな、いやこれめっちゃ大きな気づきやと思う。なんか自分も子供の頃は結構絵とか芸術とかは好きな方やったなっていう風に思ってて、なんやろな、幼稚園とか行ってた時もこう結構こう昔の作品、作った作品とか見てると、あ、こんなん作れるんやとか、こんな絵描けるんやとか、こうそういう風に思ってたけど、いやなんか大人になるにつれて、そういうのってなくなっていったな、
そう、結構純粋にそのままを受け取ってたからさ。
いやもう間違いない。だって子供って純粋じゃん、こう、
そう
楽しいものにはそう目をまっすぐ向けてキラキラして目で向けるけど、つまらないものに対してはなんか背中を向けてツーンって感じで、もう 見ませんみたいな感じでするから、いやそこが大人とか、になっての違いだなって思う、こう子供と大人。
本当にそう思う。
なるほどな。じゃあなんだろう、表現これからこう二人でじゃないな、二人ともしていくと思うけど、こう子供っぽくいるのがいいのかな、子供っぽくありのままを感じるっていうのが。
確かに子供の時の心の状態っていうのはやっぱ忘れない方がやっぱいいよね。なんだろう、少年少女の心みたいな。
あれのは残ってる、少女の心は。
いや残ってないかも。
残ってないの。
残ってないかもしれない。だいぶなんか、いろんなこと考えるようになっちゃったから、
来れちゃうよね。子供の心というか、なんかこういろんなものを隠して、気持ちを隠して育っていくのがなんか大人とかかもしれないけど、やっぱり、難しいな。
なんか前にツイッターで、なんか今結構大学生のさ、オンライン授業もちょっと問題になってたりするじゃん。 問題というか、
うん、
大学生の日常も大切だみたいな、
うん、
そういうので結構問題になってるツイートを見て、それに対してこうコメント、多分もう社会人で働いてる人だと思うんだけど、なんか社会人になったらどうせ感情なんてこうなんだろう、隠さなければいけないっていうか捨てなければいけないんだからみたいな、そういうコメント残してる人がいて、なんかすごい悲しくなったというか、なんかなんだろう、元のツイートが、
うんうん、
その、なんだろう、実際に人と会えないから、なんか、感情がだんだんなくなってきちゃうみたいな。
うんうん。
うん、そういう感じだったんだけど、それに対して、うん、どうせ社会人になったら、感情とか、そういうの隠していかな、生きていかなければいけないんだから、みたいな。そういう感じのコメント見て、なんか、うん、
うん、
それ
悲しいな、それは、うん、
子供に絶対伝わってほしくないものだなって思って、
うん、
うん、っていうのを急にちょっと思い出した。
やっぱりこう大人がこう感情を隠しちゃうと、やっぱ子供にもそういう影響出ちゃうよね。こう子供も影響を隠さなきゃ、子供も大人になるにつれて感情を隠していかないといけないのかな。そうじゃないとこの社会を乗り越えていけない、生きていけないのかなみたいにやっぱ思っちゃうもんね。それがなんか世の中の風潮だみたいになっちゃうから、やっぱりなんか自分たちがこう、うん、大人も兄のままで表現していいんだよっていうような感じ、それを子供に見せていかなあかんしって感じだよね。やっぱり子供も気づくもんね、そういうのを見て。
気づくと思う。
でこの人感情隠してるんだろうなみたいな思ってそう、うん、よし、
する上でもやっぱ感情は隠したくないなっていうのが思うか、うん、隠したくないなというか、まあ、そのままの感情じゃなくても、なんか相手が考えさせられるようなものを伝えられたらいいなみたいな。
うん、
うん、
じゃあ表現、なんか何のために自分たちは表現してるんだろうっていうふうに思うけど、こう誰かのこう感情を引き起こすというか、子供心をこう揺さぶるためなのかな、こう表現するとか。芸術とかはもう分かんないけど、自分がこう芸術別にしてるわけじゃないから、なんか大げさなとは言えない。それってことは
大きく言うと、
うんうん、
そういう感じだよね。
そうやんね。
でもあとは多分自分へのメッセージでもあるなと思ってる。
ああ、自分を救うっていう。
相手にももちろん伝わったらいいけど、自分自身が多分一番忘れたくない感情とか考えだから、多分そういうのもあって多分聞き直してるんだと思う、自分の配信を。その表現することが自分へのメッセージでもあるから、
うん、
だから自分の配信も聞き直して、うん、その時に感じた感情だったり、うん、自分の考えっていうのも、うん、なんか、ちゃんと残しておきたいなっていう思いがあるかな。うん、
じゃあわかる、それは。自分も、音声とか、やっぱブログとかを書いてるのは、 その時感じたことをこうなんか過ぎたものにしてしたくないというか、こう今もブログとか読み返したら、その時の感情とかめっちゃ読み返ってくるよね。この時書いた時めっちゃ大変やったな、辛かったなみたいなのがめっちゃ蘇ってくるから。
どうぞ。
忘れちゃうもんね、こう辛かった、めちゃくちゃ辛かったことでもこう、1ヶ月2ヶ月3ヶ月とか1年とか経っちゃえばすぐ忘れるものだから。そうやね。もう一つのなんか役割としては、こう自分の心に残しておくために何か表現として残しておくっていう意味もあるかもしれないな。あーすごいな、表現で、表現っていうテーマで話してこんだけ
深いね
出てくるんやね。
うん、
表現は誰かの心をこう書き起こす、子供心を書き起こすっていう意味もありつつ、こうそれはある意味自分自身をなんか救うためでもあるっていう。すごいね、2人で話してこんだけ掘り下げられる。じゃあっていう感じで今回は終わりにしようかなって思うけど、じゃあ今回は表現っていうテーマで話したってことで、なんか綾乃がこれを聞いてる人にこう何か伝えたいことを最後に一言
だろ。でも例えばでも今学校で勉強してる子とかだったら、勉強だけが絶対に全てじゃないから、だからなんだろうな、自分が今どういうことを感じてるのかとか考えてるのかっていうのを俯瞰的に見て、でそうすると多分きっと自分が求めてることとか、やりたいことっていうのが見えてくるんじゃないかなって思うので、こうそうした中で、まあそれが勉強なら勉強でもいいし、なんか音楽だったり絵描くことだったり、いろんな表現の仕方っていうのを自分なりに見つけられると、きっとなんか生活が豊かになるんじゃないかなって思います。
すごい、いやこの言葉に救われる人はいっぱいいると思いますあゆのはブログ、ノートと、あとスタンド FM とやってるので、皆さん聞きに行ってあげてください。めちゃくちゃ癒されます。っていう感じで、じゃあ、今回の表現することのラジオは終わりにします。
はい、ありがとうございました。
バイバーイ。
バイバーイ。